はい、どうも皆さん、なんて言うんだろうな、おはこんばんにちはだったらツーブロみたいになっちゃいますもんね。まあちょっとそれは置いといて、どうも聞いてくださってありがとうございます。今回8話目になるのかな。でいつもだったら、まあここで今日は何話しますみたいな感じで、なんかこうね、固い内容を話すんですけど、まあ撮ってる方もですね、息切れしてきますんで、まあ今日はちょっと、まあね、このラジオのタイトルにもある通り、なんかこんなのあったらいいなみたいな話ができたらなと思ってます。じゃあそれじゃあやってみたいと思います。頑張ります。はい、毎度タイトルコールがですね、超適当なので本当すいません。ここに関してはですね、特に何か今日これを話そうみたいなのを決めて喋ってないのが多分一番の原因だと思います。で、私一番最初のイントロダクションのところでも、1話目ですね、でもまあ言ったんですけど、まあ設計をこうずっとやってるんですね。で、まあそういうなんかこう超工業製品をずっとやってると、まあ、たまにこうローテク品にすごく憧れることがあるんです。まあそうですね、なんだろう、かんざしとか、つげ串とか、あとは何がありますかね、まあ、いわゆるその、なんていうのかな、その素材が一つで、で、あとは己のテクニックのみでこう形を作り上げていくみたいなのって、まあ、若干憧れがあるんですね。ただ、まあ、基本そういうそのデザイン系のセンスとか、そういう工芸系のテクニックがあんまりないので、そんな発想力もないですし、なんで、まあ、ずっと工業系の、まあ、設計をやってるんですね。英語で言うとデザイナーになるのかもしれないですけど、そんなにかっこいいもんではないですね。どちらかというと、世に部品を搬出すれば、感謝されることはなくても怒られることはめちゃくちゃよくあるという、まあそれはどこの業界でも一緒なんですかね。なんでそのなんていうのかな、まあそういうこうずっと使ってるんですとかね、もう10年使っていて、この飴色になったつげ串がないと紙を研いだ気にならないんですみたいなことを一度でいいから言われてみたいなっていう気はします。で、まあそういうのを考えてくると、な、自分がそのなんていうのかな、そのデザインしたものでこう誰かがハッピーになれたらいいななんていうのはやっぱりこうずっと思いますね、憧れますよね。で、そう、まあ私ももう40代なので、その例に漏れず、そのドラえもんから始まり、鉄腕アトムから始まり、鉄人28号から始まり、ガンダムに始まりみたいな感じで、まあこうそのテレビのコンテンツが進化していく過程で育ってきてるんですよね。僕のたちの1個前の世代って、ちょっとそのコンテンツで育ってきた世代からちょっと外れちゃうんですよね、多分。そう、まだテレビがマッハ少年とかなんかとかしかやってなかった時代だ、ね、赤影青影とかそういう時代だと、ちょっとまあスーパーヒーローとかそういうのでもまあちょっと一世代違うっていうか、まあやっぱりアナハイムエレクトロニクスで働きたかったなとかやっぱりそういうのって、まあメカ系がね好きだった子供たちだったら多分みんな思ったことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあそうですね、全員が全員とは言えないですけど、で、その中でこうあったらいいなって、まあ、何がいいのかなっていう話なんですけど、 これやっぱ人のためとかにを考えるだったらやっぱどこでもドアとかタケコプターとかそんなんですよね。ただね、残念ながらね、この僕自身がそんなに人間ができてないのでこのそのなんだろう、確かにね、誰かにが使ってるのを見て、あ、これいいですよって言われるのは確かにいいなとは思うけど、でことこう自分の視点から見たときに、あのこう何が手元にあったらいいかなって考えちゃうんですよ。でね、多分ね、僕ももう20年ぐらい若かったら、もうちょっとね、洒落たことが言えたと思うんですけど、これね、切実な話ね、今じゃあお前が何が欲しいんやと言われたら、これ脱脂小結露が欲しいですね家に。で、私あの何ていうんですか、そう、形作ったりとかするのがすごく好きなので、もうね、このコロナになってから特にひどくなったんですよね。ちなみに今使ってる 3D プリンターが、まあ、フラッシュフォージさんの、まあ、アドベンチャー3、アドベンチャラーなんですかね、アドベンチャラー3ですかね、アドベンチャーじゃないんですよね、確か。で、これを使ってるんですけど、2020年の11月に、まあ、この後継、これの、あの1個前に使ってた中華製のすごい安いやつからこれに切り替えて、2020年の11月の14日ぐらいに手元に来てから今日まででもう1200時間ぐらい稼働してるんですよ。で、それってどんなもんなんって話なんですけど、まあ、1日やっぱり3時間ぐらい動かしてた計算になるんですね。いや、これね、奥さんにもものすごい言われますね。まあ、240ワットなんで、まあ、ずっと240ワットで動いてるわけじゃないとは思うんだけど、いやー、電気代多分すごかったんでしょうね。まあ、それはちょっとさておいて、でね、そう、今その 3D プリンター、まあ、この話の前に積層造形の説明してたからっていうのもあるんですけど、もうね、ものすごいいっぱいいろんなもの作ったんですよ。やっぱりあのさっきの工芸品にも憧れるから、その自分の機械設計の検討に使う加工モデルだったり、そのジグ設計 の、 そのモックアップみたいなものを作ったり、はたまた組み立て検討用で部品作ったりとかももちろんしてるんですけど、それ以外にそのさっき憧れてるって言ってたその杖串であったり、まあ、残念ながらあの荒串しかできなかったですけど、まともにできたやつは荒串とか箸置きとか、これはねバザーに出店したんで、子供のね、なんであのそういうの作ったりとか、バザーに出店したっていうか出品しただけですけど、バイバイって手元を離れてただけで、あとはまあ額縁作ってみたりとか、まあ額縁もあれですよ、あのアドベンチャー3、あの知ってる人はアドベンチャラーなのかな、まだ未だによくわからないけど、まあ、150×150 ぐらいしか作れないので、なんで一パーツ一パーツを額縁をもう超分割して、こうパズル上で組み立てていくと、ものすごく大きい額縁ができるようなものもちゃんと作ってみて、でそんなことやってるとね、やっぱりふと思うんですよね。やっぱちょっとセラミックやってみたいなとか。でね、セラミックができるようになると、やっぱりね、ちょっとね、あの世界が変わってくるんですよね。要はその人の生活に溶け込むような製品をより積極的に作れるようになるっていうか、で、まあ、仕事もしてるんだけど、プライベートもずっと積層をやって、で、積層をやろうと思ったら、そういうモデルを作らないといけないし、なんでね、やっぱりパソコン稼働してる時間が異様に長いですよね。もう、私、あれなんですよね、それこそコロナになる前まではゲームもすごくよくやってて、そうですね、PS4 年間でどれぐらいやったんかな、それこそ400時間とかいろんなゲームやってたかなと思います。だけどもうね、このコロナになってから逆にPS4 ほとんど使わなくなってしまって、もう本当 Mac と 3D プリンターだけみたいな感じですね。だから、まあ、あの極端な話、あったらいいなっていうか欲しいもんすかは、まあ、脱脂小結露で、で今度ここからがあったらいいなっていうもんなんですけど、 これあのその巣ごもりし始めてすごくよく思うんですけど、あのこう奥さんと一緒にその生活をこうより家のよりにねずっとやるようになって思ったのが、これ、ね、ちょっとしたことでものすごいお金よく使ってたんだなって最近よく思って、だからそのなんていうのかな、 これからあったらいいなって思ってるのが、やっぱりあのできるだけその洗って使えるもののバリエーションを増やしていけたらいいかなと思ってるんです。で別にエコロジーな商品に憧れてるわけでも何でもないんですけど、なんかねこうふっと思ったのが、ゴミを捨てに行く量もすごく多くなって、で周りのあのやっぱりそういうなんていうのかな、セルフコントロールがうまい人っていうんですか、セルフコントロールがうまいご家庭ってゴミの量少ないですよね。で最近ちょっと思ってきた、これは他人のゴミの量を見てると思われるとすごくこうね、そういうわけじゃないんですよ、そういういやらしい目で見てるわけではないんですけど、あの家庭はすごいなと、うちがゴミ袋を3袋出してる中、コンビニエンスストアの袋1つしか出してないと、あれどうやって生活してるんだってすごく気になって、でまあ友達の奥さん経由でちょっと話を聞いてみると、やっぱりねうまいんですよね。だからあのキュウリとかナスビとかもぬか漬けにしてて、結局その新鮮っていうか、まあそのビタミンを補給するためにその野菜とかを摂取するんだけど、それをまあそのお漬物としてこう長期間こう少しずつの量を細かくこう出してってるとか、やっぱり一工夫あるんですよ。でね、そういうのをこう見たときに、あ、なるほどなと。でもそれをやろうと思ったら、こういう陶器の壺がいるんだとか、で、あのこういうものがいるんだとかっていうのを見てたときに、あ、なるほどなって、ね、あのそういう人にがこうずっと洗いながら使えるで、しかもこう捨てるときに、その器とかをね捨てるときに、まあ捨てやすいような、なんかそういう器があったらいいな、器っていうか、まあそういうなんていうのかな、家具っていったら食器でも、食器に限定したくないんですけど、なんかそういうのがあったらいいなと思ってて、なんかそういうのが作れる人っていうか、そういうのをね、あのなんだろう、ペンとか雑誌ですね、雑誌、そういうモダン家具みたいなのが載ってるような雑誌ってあるじゃないですか。なんかああいうのを見たりとかすると、あ、なるほどねって言って、確かにこれはうまく設計できてんなって言って、デザインがいいっていうのはやっぱりすごいんだなって、うん、って思いました最近。ただちょっとまあこれをね言うと、まあ批判すんなよって話なんですけど、まあ、若干その工業系の設計から見ると、そのアンバランスを積極的に促して、なんかピンポイントでこれだけものすごい使いやすいみたいなのを求める姿が若干こう腑に落ちないところがあるんですよ、うん、ね、ノルウェーとかスウェーデンとかにあるようなこう先進系 の, あの建築デザイナーがこう設計した建物とか見ると、いやまあ確かに綺麗かもしれんけど、ここには住めんわなとか思ってしまうのがちょっと寂しいなとは思いますけど、積極的にそのアンバランスを自分のデザインの中に取り入れられるかって言われると、多分なんだろう、こうなんていうのかな、生理的にちょっと難しいそうなんで、まああったらいいなと思うのは、まああったらいいなと思うものは、そういうなんか生活にこう密接にこう関係するリピータブルな、なんかそういうものが作れたらあったらいいなとは思いますね。うん。だからね、あのなんだろう、どこでもドアとかタケコプターとかね、まあね、そのうちあのもっと頭のいい人たちがね多分作ると思うんですよ。やっぱね、あのカーボーイビバップっていう漫画の映画で、天国の扉っていう映画があって、その中でドクターメンデルっていう人が、なんかあの人があの想像できるものは実際に実現できるものなんだみたいなことを言ってたのを、大学から大学院に変わる時ぐらい見て、あ、なるほどなと、うん、 そういうものなのかと思ったことがあるなっていうのを今ふと思い出したというか、うん、まあまあ、あのいずれにせよ、あの今日は本当バッチリ雑談でございます、うん、まあ、あの次からはね、ちょっとなんか、そのなんていうのかな、もうそろそろやっぱりちょっと例題というか具体的な話をしていけたらいいかなとは思うんですけど、残念ながらちょっとかなり言葉だけで説明するいいお題が あんまり思い浮かばなくって、まあちょっと緩和球題をちょっとね挟みましたけど、まあちょっとまた頑張ってアイディアを出しますので、まあもしよかったらまた聞いてください。はい、じゃあすいません、なんか今日は本当雑終始雑談しちゃいましたけど、またもしね、気に入っていただけたらまた聞いてください。今日は本当にご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。